はい、どうも。
はい、どうも。
いい。
ズマです。
デンガです。よろしくお願いいたします。
はい。
おいさおいさでなしラジオです。
はい。
はい。前回が石井さんとの、
そうですね。エルビスは細野晴臣だった回、
はい、あれはなんかだったかどうかがもうね、やぶの中に
だったのかっていう
紛れてしまいまして、結局、まあ、ね、トロピカルサンプ作いいねって
そうそうそう、
普通の結論に陥ってっていう、
めちゃくちゃ良かったね、トロピカルサンプ作
そうそうそう、
久々に聞いたらっていう、
あれちょっと面白かったんですよ、自分たちで言っててなんですけどね
はい
、はい、今回はもうですね、これ収録してるのが2026年の1月31日ですね、
はい、
で、もうだいぶ1月も過ぎたんですが、2025年ベストですね、
はい、
お互いのベストをですね、ちょっとそれぞれ発表し合おうと、
そうですね、
ございます、はい、まあ、去年もやりましたね、
そうですね、
はい、
まあ、去年と同じような感じで3曲ずつ、
う
ん、
そうですね、
持ち寄って、
はい、
はい、
よろしくお願いします。だ去年なんてね、あの視聴者がいなさすぎて、我々 AI に、我々のポッドキャスト聞かれてAI に2人の違いをまとめてって
そうそうそう、
ね、そしたらね、熱心に聞いてくれて、非常に的確な、ね、整理をしていただいて、本当
この番組本当に誰も感想を言ってくれないからね
欲しいです
こいっちゃなんですけど、
はい、欲しいですよね。
いや最初さ、AI に聞かせてもどうなんて思ってやってみたら、
うん、
すごいこう自分の言いたいことを的確にまとめてくれてちゃんと理解してくれてるみたいな、
そうですね、
すごい喜びがあったよね、あれ、
うん、そう、殿下さんは、リズムの身体性にこだわりがありとか、
そうそうそう、
そんな感じのちゃんと分析をしてくれたりとかしましたね、うん、まあ、今年もちょっと誰からも反応がなければ、また AI となってよくと
そうですね
思っておりますが、はい、
はい、
ということで、
はい、
それぞれのトップ3を発表し合うということでやっていきたいと思います。はい、はい、では、おいさおいさで
ダッシュラジオ、
ダッシュラジオ、はい、じゃあ1曲目、
はい、
3曲殿下の方から、今年のベストをやらせていただければというふうに思っております。はい、実はもう去年の末から今年の頭にかけてですね、私のサイトの方で2025年ベストっていうのを10曲くらいピックアップさせてい
ただいて、毎年恒例の、
はい、毎年恒例になってきて最近、
はい、
てかあれね、魔力ですね、
うん、
悪いですね、こうベストを選ぶぞって思って聞くと、
うん、
なんか割とちょっと音楽が楽しくなっちゃう。
ああいいじゃないですか。
そう、このちょっとその冒頭にも書いたんですけど、その記事の、うん、なんか今年受賞するのは誰だみたいな感じで何様だっていう感じで、いう感じでなんか聞くようになっちゃって、ちょっと健康的なのか不健康なのかちょっと分かんない感じなんですけど、
あ、
ま
あ、
逆にでもなんかこう意識してというか、まあ、より聞くモチベーションがちょっと
上が
っちゃう。
モチベーション上がるよね。
そうそうそう
そう。私も音楽の方はやってないですけど、うん、映画のベスト10毎年上げてるんで、やっぱり何様だって感じだけど、こう見た後これは暫定ベストワンだなとかそういうの思っちゃうもんね。
思っちゃうよね。そうそうそう。俺の中の。
俺の中の。
そうそう。それなんかあれすごい悪い欲望ですね。あれね、自覚しながらやってます。まあ
モチベーションは上がるからね、
うん、なんか今年くらいからすごい聞くようになったんですけど、なんか割とツイッターとかでも X ですけど、AOTY とかって書いてアルバムオブザイヤーとか、
はいはい、
書いて発表する人が割と増えてません、最近、
うんうん、
前言ってなかったと思うんだけどな。
おいおい、 AOTY って年末によく見ますね。
よく見たよね、うん、誰が言い始めたあれ。
なんだろうね。
どっから出てきたね。うん、
そうね。ちょっといや、でもあれはみんなのベストをね、見たい、うん、見ると楽しい。
そうですね。
確
かにあれで検索できるといいってことなのかな。
あれは楽しいですね。
うん、私もう本当そういう流行りに乗れないっていう悪いのがあるんで、死んでもあれ書けないです、
ね。あれよって言われ。そうか。
うん。
そうね、そこに自我がね、
そうですね自我がちょっと、はい、もう邪魔して、はい、しょうがないんですということで、はい、はい、1曲目発表させていただきます。
はい、
はい、1曲目はですね、北園南の片足は石膏に包まれという曲でございます。
はい、
はい、ですね、これね、いや、ぜひ聴いていただきたい本当に私もこのアルバム、まあ、北園南っていう人の説明からするんですけど、
はいはい、
まあ、2010年代前半ぐらいから、うん、なんかまあ本当アマチュアとしてサウンドクラウドにいろんな曲がアップしてたんですよね、
うん、
でそのクオリティがなんか異常に高いやべえやつがいるみたいな感じで、うん、なんかこう、まあ、盛り上がっていって、
うん、
でそれで、まあ、ちょっとレベルと契約して何枚かの EP 出したっていうところまで行って、で、まあ、あとは各いろんなアーティストにちょっと曲提供したりとかするっていうのをやってたんですけど、まあ、当時 のこの北園南はなんか当時はですね、やっぱ一人キリンジみたいな言われ方してたんですよ。
そうですよね、うん、なんかやっぱそのイメージがあって、
うん、
でなんとなくキリンジもともとすごい好きだったから、うん、まあ、そのキリンジの二番線、まあ、言葉悪いけど二番煎じ的な感じなのかなとか思って、正直あんまり聞いてなかったんですよね。
あ、そうですね、うん、その印象はちょっとあるかもなんですけど、うん、いや、まあ、私なんかでも最初聞いたのがやっぱなんかツイッターだけでつながってる変な音楽ライターのおじさんがいて、
うん、
その人が何回かこの北園南をフックアップしてるのを聞いて、
うん、
なんかなんかでもなんかちょっと違う側面持ってるなと思ったんですね。だからどちらかというとあのキリンジとかよりもあの当時はね、もうちょっとポップソングをこう入れ込むっていう感じのアプローチが結構強くて、
うん、
そのなんかキラキラの聞こえ方がね、なんかめっちゃセンスあるなと思ったんですよ。でやっぱその何枚かの EP とかも、まあ、なんかね、聞き込むほどに素晴らしいというので結構大好きなアーティストにすでになってたんですけど、
うん、
なった後がなかなか活動がですね、ほんと2015年ぐらいからソロとしての活動としてはだいぶなくなって、曲提供だけになって、でその後なんかオレンジエイトっていうあの、まあ、何ユニットですね、
うん、
を立てて、で、まあ、それはあれですよ、あのカメラ万年筆っていうあの佐藤さんっていう、
うん、
あ の片割れの人とか、うん、そういったところを組んだんですけど、まあ、いわゆるやっぱこう込み入った音楽がやる同士でこうバンドを組んだんですけど、まあ、これもなかなか素晴らしい曲を残しつつも、
うん、
バンドとしてはうまくいかなかったのかな。
なんかクビになってます
よね。そうそうそう、追放って言われる。そこ不良により。
そこ不良によりあんまりそのアイドルとかでたまに聞くけど、こういうミュージシャン同士のはユニットであんま聞かないよね、そこ不良って。
どこまでどうなるかね、まあ、誰からも、うん、はい、分かんないですけど、まあ、とにかく、まあ、気難しい人ではあるっていうのは、まあ、まあ間違いないんだろうなという感じがしますね、
うん、いいね。なんかそういう、そう、その話とかを聞いた時に、うん、結構興味持ってなんかそのポップミュージックをやる人って、
うん、
自分の中のそのなんていうか惹かれる要素として、
うん、
どっかこう性格悪くあってほしいっていうか、いや、
それそうなんですよね、
ひねくれていてほしいっていうのはやっぱちょっとあるんですよ。
ありますね、
うん、自分の好きなポップミュージックやる人、まあ、キリンジのね、まあ、特に、うん、あの高木兄お兄さんのものやっぱり、まあ、そう、性格悪いって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、すごくひねくれてるとか、
う
ん、
そうね、
まあ、小西やさるとかもうそうですけど、うん、そういう、まあ、おたけいちとかもそうですね、ひねくれてるとか、ちょっと人としてこう、
そう、ね、
特殊な部分が、
おかしな部分が、
おかしな部分があるっていうのが一個ある人に惹かれるから、うん、北園南さんもそういう感じがあるのかなと思って、
は
い、興味を持ちました。
変質的なこう、
うん
うん、すごい異常なこだわりをなんか見せるような感じの方なのかなっていうふうに思いますね。
うん
うん、今は松本市の在住ですね、長野ですね、うん、そこから自主レーベルで、で2025年の、春先ですかね、
うん、
に10年ぶりのアルバム出したんですよね、
うん、
それがメディディアンっていう アルバムですね、うん、はい、で今回あのそのメリディアンのという中から6曲目の、その曲をちょっとピックアップするんですけども、
はい、
まあ、そのメリディアンっていうアルバム自体がですね、もうあの9曲で、30分ないです、全体で。でもう怒涛のようにこう流れていくんですよね、うん、でもう最初の曲からそうなんですけど、もうむちゃってなんていうか、音楽をこうギュッてこう固めて、ですんごい緻密にこう絡ませたような感じの曲がずっと続くんですよね。で聴き終えると、でも聴き終えると、ね、疲れてるというよりはね、なんかこう、ああいいもん聴いたみたいな、あの、で一種の満足感というか、そういうのがあるっていう、なんか不思議なアルバムでですね、
へ、
うん、はい、これはぜひ一通り通して聴いていただきたいんですけど、うん、その中 の、 その片足の石膏を包まれっていう曲なんですが、
はい、
これね、なんていうんですかね、まあすごいやっぱこれも群を抜いてかな、複雑な曲な気がしますね。
そうだね、はい、アレンジがやっぱ濃密っていうか、
はい、
すごいアレンジだよね、
うん、最初からもうなんかこのフレーズはというのと、あとこのベースの絡み合いがこう
ベースがね、
ヌルヌルヌルヌルってこう、
このベースは
っていう、
はい、何がどうなってるんだみたいなことしてるよね。
そうそうそう、うん、とても何か、はい、全て計算済みみたいな感じのことを言ってますけど、はい、で、まあ、多分、まあ、この曲のその緻密な複雑なこう絡み合いっていうのもそうなんですけど、私が特に好きなのは歌詞ですね、これね、はい、もう本当曲の緻密さだけじゃなくて、歌詞もやっぱ何かすごいコンセプチュアルに作る力があるなっていう感じが。あってですね、まあ、この曲以外にもすごい面白い歌詞なんですけど、割とねこの曲は状況がすごくまざまざと思い浮かぶ感じのいい描き方がされてて、
うんうん、
でまあ、片足は石膏に包まれるんで、うん、まあ、病院に骨を多分足を折って、
うん、
例のこうベッドでこう片足をこう吊るされてこう、うん、
ギプスをしてね、
はい、あれ漫画でしか見たことないんですけど本当にそうなってる友達見たことないんですけど
確かに、
はい、まあ、実際なんかこの本実際体験らしいんですよね、このそういうね、うん、でやっぱね私がねすごいうわって思うのは、やっぱそのベッドに吊るされて形作られた、
うん、
石膏の足の対岸に本のブレザーがうなずくっていうのがまず最初に出てくるんですね、
うん、
で本のブレザー、これ私はなんかね、は僕が男で、
うん、
で見舞いに来た女性みたいな感じかなっていう風な、
うんうんうん、
気持ちで聞いてました、ずっと、
うんうん、
この曲を何十回聴いたんですけど、でやっぱそのでそれを、まあ、かけ隔てるものっていうのは、
うん、
教えの壁だったって書いてあるんですけど、
うん、
まあ、いわゆるそのこう石膏の足っていうのとその2枚にした彼女、きな彼女のこと多分好きだと思うんですよね、
うん、
2枚に来た彼女がいると思うんですけど、うん、そこをこう壁が物理的なその石膏の壁っていうのと、あとやっぱそのそこで何かやっちゃいけないっていう教えの壁みたいな、なんかその心の壁みたいなところとか、そこをこう乗り越えられないみたいな、
病人と見舞い客っていう、
そうそうそう、
ちょっと距離感がある
みたいな、そう、もどかしさみたいな、ちょっとその見舞いに来てくれた喜びとともにね、
うん、
っていうのと、でそしてその後の方なんですけど、
うん、
2番の後半なんですけどね、で彼女はうつむき、
うん、
ギプスに落書き、
お
で飾らぬショートヘアが膝の上無造作に流れるっつって、エロいそう、多分ね、冗談めかしてこうね、うん、見舞いに来たところのこと好きじゃないですか、彼女の方も、うん、でこうちょっとね、冗談めかしてこうギプスに落書きをするんだけど、その落書きをする時のショートヘアが髪この膝の上を無造作にこうサラサラサッとこう流れるわけですよ、落書きを
してギプスに顔を近づけたことで髪がちょっとかかりますみたいな、
そうそうそう、この描写ができるってもうエロい、ね、 て、
まあ、エロいかどうかともかくとしてこのいいこういう風景が
そうそうそう
あのポップソングの歌詞に描かれたことって聞いたことないしね、
うん、
なんか発明というかいいですよね。
そうそう、これはね、うん、ほんとゾクッときましたね、やっぱ聞いてて、でまあやっぱでもそういったところを隔てるっていうのは、まあ何かがそういった彼女との距離を縮めるのをちょっと何かが防止してるっていうことなのかなっていう感覚で聞いてましたけど、
うんうん、
はい。で私はなんかそういうちょっとちょいエロないい曲なって思ったんですが、あの最近あのこの北園みなみが1月からですねサブスクリプションを始めたんですよ、ノートで、
うんうんうん、
はい、月が780円、
おお
高い高いんですけど
そうね、こう気軽に払うには若干抵抗は、
抵抗がちょっと、ね、だって年間1万円になっちゃうみたいな
そうか
そう、まあでもなんかでもこう支援したいんですよね、のもあるので私入っちゃいました、はい、そしたら本当素晴らしいことに、
うん、
2回目3回目のサブスクの記事がこの曲の解説なんですよ、
う
ん、
お
そこでね、この曲ができた背景とか、うん、まあ、どういう風な楽器を使ってどういう考え方でどういう風に絡ませるかみたいな
ところがあ
って、結構それを解きほぐすような
嬉しい、ね、そうい
うことを書いてくれてるんですけど、まあ、例えばあとあの最初のところのリズムを叩いてる時のトットコトットコいうなんか馬の蹄のような音だったんだけど、うん、あれはあの実は本を叩いてただけで、それはなんか和音のなんとかっていう本ですみたいな、本の名前まで教えてくれるっていうぐらい、なんか詳細に
そもそもさ、この人全然、うん、あのインタビューとかはね出ない人だもんね。
そうだね、インタビューはある、顔は出してないですね。
あ、
インタビューは去年ギターマガジンで、
あ、そうなんだ、
うん、買った、それも、うん、ですね。で、そこでも結構めっちゃ語ってた。
あ、
でも語りたいやつ。
そうなんだ、なんか割とこう、うん、謎の人物っていう印象が強かったけど。
そうね、だからそういうのでしか出てこないって感じ。
あ、
例えば
あ、なるほど、
うん、細かく記事をなんか自分を出した記事を書くとか、
うんうんうん、
なんかそういうのは全然ない人ですね。
あ、場所を選んで、
うん、そうそうそう
そ
う、
その場所ではたっぷり語ってくれるみたいな、
みたいな人ですね。
あ、
ということでね、まあ、というちょっと歌詞の良さっていうところと、この緻密のこの曲の密度っていうのをぜひね、あの楽しんでいただきたいということで、この曲、北園みなみ方の写真
を作ります。なるほど、
はい、
いや、これ、ね、あの、聞いたんですけど、
はい、
あの、やっぱ北園みなみのイメージとして、うん、なんていうか、すごく、まあ、よくできたポップスっていう、やっぱりまあ一般的なイメージを持ってたんですけど、うん、まあ、このアルバム、メリディアンも、もちろんすごいよくできてるんだけど、単によくできてるだけでは収まらない、なんかこ
う
はみ出る、
う
ん、なんてい
う
か、
そうです
ね、えぐみというか苦み渋みというか、そういうのがあるじゃん。
あります。
で、それが一番感じるのが、なんかボーカルの声がさ、生々しいっていうかさ、うん、
そうですね、
こう単に綺麗なポップスのボーカルではない、
うん、
まあ言ってしまえばこう中年に差し掛かった男性のさ、
あの
生身の声っていう感じを、うん、多分あえてだと思うんだけど、
うん、
その感じをね、生かしたボーカルになってて、
うん、
それとこの緻密にもう異様にこう凝ったアレンジが合わさることで生まれる独特の世界があるよね。
そうだね、
そこが良かったですね。
音が聞いたことない感じでしたね、うん、すごいね。いや、そう、私も一番びっくりしたのは声でしたね、最初、
ね、
このメリディアン。いや、それまでの録音とちょっとね、声重ねたりとかしてて、
あ
の同じ旋律でも、
うんうん、
確かで、割とこう、色味のないっていうか、中性的な、まあ、男性の声だけど、そんなになんか抑揚も強くないみたいな、
う
ん、
整った感じの
声だったんですけど、こっちはもう本当男の声
そうだよね、
そう、男の声で、
男の存在感が
ありますね、
はっきりある声だよね。
これを松本で一人部屋で録音してんだなって感じがすごいなんか感じちゃうっていう、はい、そこも含めてなんかすごい好きですね。
そこがいいですよね、まあ、なんかそういう意味では去年の私のベストにあげた、
うん、
その小西あさるのソロアルバム、
うんうんうん、
あれもそのずっとピッチカート5っていうね、
そうだったね、
もう非常に凝ったこう整ったポップスを作ってきた人が 自ら歌い始めて、もう中年というかもうかなり老年に差し掛かった男性のこうボーカルの拙さとかも含めて、もうそのまま
むき出し
に出しちゃう良さみたいなのがあったじゃないですか、それともちょっと通じるところがあるなという感じがしましたね、
いや本当その通りですね、こんな感じでぜひ聴いてみていただければと思います。はい、
はい
はい、では2曲目ですが、は
い、お願いします。
ザ人間、
ザ人間
の弾けるべき人生。
おお、
ザ人間っていうバンド知ってます
か？ザ人間はねちょっと知らなかった
んですよ。知らないですか？本当ですか？
うん、
あのナゴムの遺伝子と言われてここまで来たザ人間を知らない？
いやー、最後の遺伝子、すみません、ちょっと不勉強で
いや、なんていうんですかね、ナゴムから、まだまだ金賞とかさ、そういったところの、いわゆる80年代後半から90年代のサブカルの流れ、あれを残している唯一のバンドが多分ザ人間で
しょそうなんだ
多分他いる
そうか、
でもう多分彼ももう30代後半になってると思うんですよね。
そうなんだ、そうそう、
おそらく
これこのお題をもらって、お題ってこの曲だって選曲聞いてみたんですけど、まず若えなっていう印象を持ったんです
よ、ね、いいよね、
若えな音楽がなんていうかこう、歌詞も含め、歌唱も含め、で年齢聞いたら結構30代後半だっていう聞いたんで、
十何年前から出てるから、
結構そんな長いんだ、
4年5年ぐらいじゃなかったかな、あの売れたやつとかね、
いや最初ね、正直最初聞いた時はちょっと若すぎて、テンションが若すぎてちょっと自分とはついていけないなっていう感じは思ったんですけど、30代後半と聞いて逆になんかこう、あ、それはいいな
って、ちょっとグッとくるでしょ
グッときちゃって、
俺はこれのままやっていくっていう、いやまさにそこだと思ってて、あの、いや、ま、前からね、本当彼のあ、ちょっとこれでも参考曲として聞いていただきたいです、あのちょっと一曲、やっぱこれですっていうのをぜひ聞いてください。はい、ということで10年前に出たあのテレポートアルバム、テレポートミュージックに含まれるです、セルアウトゼンモンドっていう、多分彼らの曲の中で一番メジャーに接近した時の曲ですね。はい、でその時も10年前ですけど、自分はこのサブカルとしてずっと生きてきてるんだけど、とにかく今年も花火は上がらねえし、で J-POP 聞くと涙が流れてくるぐらい感動するんだけど、でも俺はそんなことできねえし可愛い彼女はさ J-POP 聞いてて、で俺がやってるのは見向きもされないしみたいな、でも俺はこれでやっていきたいしみたいな、そういうこう揺れ動く全問答のようにこう行ったり来たりしてるんですね。
いや、なんか同じこう、悩みというかルサンチマンを抱えてるのは全然変わってないね
そうそうそう、全く変わってることを実はあの、はい、この新しい弾けるべき人生でも歌ってるんですね。10年後全く同じですね
でも、なんかちょっと聞き比べて思ったけど、ボーカルちょっと上手くなってないですか？
それはそうかもしれない、
だからね、確かに同じようなこうぐちゃぐちゃした悩みをこう吐き出し続けてるんだけど、着実にその吐き出すスキルがちょっとだけ上がってるっていうそこにグッときました今。
ああ、そうですね、そうで、で続けてんですよ。
そうそうそう、
で続けてて、で同じことやってて、歌やっててっていうのはあるけど、まあより激しくなってるんですけど、そう、そこにね、私も結構もうグッときちゃって、あいつ最初に聞いた時はもう本当これ2分ぐらいの曲なんで、あの、あっけに取られちゃったんですよね。なんだけど、これはちょっとでもすごいいいもの聞いたなと思ってあの、思いましたね、はい、
そうね、いや、なんか最初聞いた時は若干距離を感じたけど、これをずっと30代後半までやり続けてるっていうことと、あと同じテーマでやり続けてるけど微妙に上手くなってるっていうところが なんかグッときますね。
そうですね、はい、本当この曲もだからもう最初から才能ないつまんないって感じっていうところから始まって、うん、でもなんかもう自分をもうどんどんどんどん神を俺です、チース神を俺ですぐらいのことを言い始めたり、うん、でもダメだっていう、はい、まあ、俺はもうダメだって言ったりね
本当一行ごとに
そう一行ごとにねどんどんどんどん上がって下がって上がって下がってして、
かなりこう双極性障害的な、
ね、の感じが、でもすごくなんていうかな、これまでの彼のあれを聞いてるとまあ本当自然なんですね、それが。だしでも人間そうじゃないですかすげえと思う時とダメだって思う時と、まあね、落差すごいじゃないですか、うん、でもでそこでそういうなんか落差がーってきてるところで最後に急に、うん、なんかおめでとうございますって始まって、うん、なんかこの曲のなんか、まあ、エンディングみたいな感じのところがするんですけど、なぜかあのでペットショップボイスみたいになって急にWe are the champion みたいなことを言い始めて、はい、でもうすごい好きなのがあの君の街にも僕が来るんだっていうこの歌詞がね自信のなんかねないのにないけど
最大限の
ね
自信過剰というかそうそうそう自己顕示欲というか、
そうこれがねもうキュンときますよね、彼のことをやっぱ知ってるというか、うん、曲を聴いてたらもうこの言葉がなんかこうね切なさとともになんか襲いかかってくるんですよね、うん、でやっぱでもその後にやっぱでもなんか僕の街にも君に来てほしいみたいなことも言っちゃうんですけど、うん、まあ、結局でも彼はでも一人では立てなくてどうしよう毎回なんですけどなんか女の子に好かれたりする好きな人もいるのかもしれないです
けど、その僕の街にも君に来てほしいがあるセットになってるところがいいですね、う
ん、そうそうそうこれがいいですよね、ユイが独尊みたいな話じゃないんですよね結局っていうのがその我々って、まあ、くくっていいのか分かんないですけどサブカルとかで、
う
ん鬱屈した感じで過ごしてきた人たちの心にこう差し込んでくるっていうね、
なるほど、は
い、感じかなというふうに、これちょっといい曲だなと思いました。
いやちょっと知れてよかったです、
はいはい、その背景も含めてまた聴いていただけると、うん、はい、ぜひいいと思いますので、
なるほど、
はい、よろしくお願いいたします、はいはい、では3曲目ですが、はい、今年の3曲目は、七尾あかりさん、はい、明日の私に幸あれです、
はい、
はい、これはですねあのアニメの、
うん、
ギルドの受付嬢ですが残業は嫌なのでボスをその討伐しようと思いますっていうアニメのテーマソングエンディングテーマですね、らしいですね。でちょっと見ましたでもそのアニメ自体、はい、タイトルの通りでした。
あ
ギルドの受付嬢なんですが残業が嫌だからボスをその討伐するっていうアニメでした、
ね、なるほどその通りの説明の通りの、
はい、そうそうそう、まあでもそのテーマとなんか割と同じ感じで「その明日の私に幸あれ」っていう曲自体がまあいわゆるまあ何て言うんでしょうね、すげえ働くのはそんなにポジティブには簡単に捉えてないけど、うん、でも明日まあ楽しんでいきたいし、うん、まあ辛かったら泣きたいし、まあ、楽したいし、
うん、
でもそのために今やれることやっとこうみたいな、
うん、
割となんかポジティブな、 なんかこう、ね、感情をまあ込めたような曲になってるって感じですね、うん、はい、で、はい、この曲自体はあれですよ、今をときめく、うん、玉屋 2060% あ
ー
ですね、バイバイハイト
とか
ね、
バイバイハイト、
はい、まあ、去年はもう本当彼もめちゃめちゃ活躍されてて、もはやね何も我々おっさんたちが言うこともない感じ
なってすごいよねこの人はね、
来るんですが
才能ありますよね、
はい、私この曲自体はやっぱなんかアニメソング、アニソンっていう色とか、うん、もちろんあってもいいんですけど、うん、でもね曲としてめちゃくちゃ好きよねこれ、うん、ほんと好きで、何がいいかというと本当あの言葉のはまり方とか、うん、あと曲の展開がもう本当なんていうかな、その人の一日を回遊していくような感じで、うん、もういろんなシーンいろんなシーンがこう色と色に、うん、でも一曲の曲として成立するような感じの、うん、なんかねすごい高度なことをされてると思うんですよね、うん、で本当ね本当大好きですね曲が
いやでもさっきも、ね、曲を聴きながらちょっと話してましたけど、うん、この曲と歌詞のね、ハマり具合が
えぐいっ
すね、めちゃくちゃ気持ちいいよね、
う
ん、
そうね、最初のまあ限界バッパラッパッパッパラッパ言う大抵ねえけど、うん、ヘイのところでまあ多分結構あれですけど、うん、俺すっごい好きなのはやっぱ B メロですね、うん、はい、あの歌えないっすでもあの
めちゃくちゃ詰め込んでるしね歌詞が、
やっぱあのね、楽しくなくして生きてくって難しいなの空が来る、あの食い気味に来るやつ、
シンコペーションね、
そうそうそう、マジシンコペーションですねこれねでこれがね気持ちいい、
わかる、
うん、
シンコペーションはいいよね、
そうそうそうそう、
やっぱりあのポップスのね、うん、あの醍醐味の一つですよ、
うん、でこういうのをなんか自然とこう突っ込めるっていう、うん、なんか作曲技術がめちゃめちゃ高いなって感じもするし、うん、であとやっぱあの曲の歌詞的にもやっぱそのサビとかも、うんうん、なんか眠くなったら寝る、うん、お昼過ぎに起きる、遊びたくて遊ぶ、お腹減ったらご飯を食べる、嬉しかったら笑う、で悲しかったら泣いてもいいんじゃないのところで、うん、あのいいキュンとくるコード進行で俺ここで結構うーってちょっと涙が出そうになっちゃうことがあります
エモーショナルに、は
い、そうエモーショナル、本当エモーショナルな、かつまあでもコミカルにねやれてて、でそういったところがね本当めちゃめちゃウェルメイドな曲なんですよね、だからあの2025年一番よくできてる曲賞私の差し上げたいと、
なるほど、
いうふうに思ってますね、はい、ですよ、うん、という曲の側面もそうなんですけど、あとちょっと私思うんですけどね、私結構あの仕事の曲好きなんですよ、
仕事の曲というと
あんまりあのないじゃないですか、でも例えばあれですよ、その私の2025年ベストの記事の中にも書いたんですけど、
うん、
あの内首獄門同好会っていうバンドがいて、
うん
うん、あれがね働きたくないっていう曲があるんですよ、
あ、
うん、ちょっとテーマ近いかな、うん、多少近いそれはなんか働きたくない、本当働きたくないんですよ、なんだけどでも働いたよねって、うん、働いたよね、でも働きたくないっていう曲なんですけど、
一応働く気はあるけど働きたくないけど働くみたいな、
うん、そうそうそうそう、でも働いててまあ死ぬほど悪いことばっかりでもないし、まあ働いたよね、
あ、
うん、明日もまあいいことあるかな、あ働きたくないっていう曲なんですけど、
そういう微妙な働く人の心理をこう描いてくるって
ことね、そうそうそう
そう、なんか労働歌とか、
そうだから私労働愛歌と呼んでますけどね
よいとまけの歌とか、そういうのが浮かんだんだけど、うん、
まさにでもそこ現代のそれだと思うんですよ、
そうだよね、
これもなんですけど、だからやっぱ日々なんか生活って続いていくし、人生続いていくし、でも それをまあなんかまんべんとやるよりはなんかえいやえいやと声かけてさ乗り切るってあるじゃないですか、それがこういう曲なんだろうなっていう気がしてましてですね、
まあ、そうだね、うん、まあ遡ればねブルースとかからね、うん、始まって面々と受け継がれてる労働家というかの最新のバージョンというか令和のものっていうことでね、
そ
う
そ
う
そ
う、う
ん、でそれにはやっぱそんな、まあ、曲の歌詞の意味もまあ多少はあれですけど、やっぱりそこはなんか頑張れとかじゃないと思うんですよね、そういうのであるべき言葉って、それはやっぱり現状をなんか肯定じゃないな、現状を記述してくれる、
うん
うん、その場その状態をっていうことによってなんか共感っていうのが生まれて、でそれに対してまあ本当それだけを歌うだけ、
うん、まあ、寄り添ってくれるというかね、
寄り添ってくれるだけ、うん、
そんなにこうガンガン押してこなくてもいい、
押してこなくてもいい、ね、頑張ろうとか言われたらもう、あ、もういいですいいですそれはやっぱ労働家にはならなくて、うん、やっぱりその半端ないパッパラッパッパラッパパぐらいの方がいいんですよそれはそうやっぱその、うん、ずっとこう終わらない労働をこう乗り切るための、うん、なんかすごい賢い歌だなっていう感じがするんですよねっていうのがこの曲です、
あ、
はい、いかがでした、
全然七尾さんも全然不勉強で存じ上げなかったんですけど、うん、めちゃくちゃいい曲だなと思って、
うん、
特に、まあ、さっきの話にも通じるんですけど、ムカ、うん、ついたら愚痴る、やりたいようにやる、うん、それができたら苦労しないわ、
うん、
常に一喜一憂してりゃ何喜やろうと持たんからっていうね、この辺りのさ、
うん、
なんちゅうかこう もう勝手にしたいけどできまへんよねみたいなさ、
そうね、
その辺のこう、こう葛藤、
うん、
この辺が絶妙で、すごいいいなと思いましたね。
歌詞がねすごいいいっすよね、うんうん、割とみんなに本当当てはまるというか、
うんうん、
でそれでいいっていうね。でやっぱこう楽しくあるべきだけじゃなくて、やっぱその悲しかったら泣いてもいいんじゃないとかね、うんうん、なんかそういう包み込むような感じ
ですね。
包み込むような感じだから、まあそこら辺のなんか余裕というかね、すごいあるのがやっぱこの曲の魅力だなって感じがしますね、
はい、そうね。この悲しかったら泣いてもいいんじゃないのとこがさ、
うん、
その直前のラインが、うん、遊びたくて遊ぶ、うんね、お腹減ったらご飯を食べる、うん、嬉しかったら笑うで、こう右行で韻を踏んでるんですよね、うん、遊ぶ食べる笑う で、
うん、
でここの悲しかったら泣いてもいいんじゃないでさ、
うん、
その韻から外れるんだよね。
あ、そうね、う
ん、そのそこでなんかちょっとこうふわっとさせるところもよくできてるなと思いました。
でコードもいいんですよ、
こうね
そうで、俺なんかこれもあのブログに書いちゃったんですけど、
うん、
あのこれ酒飲んだ後に、
うんうん、
あのちょっと不老者みたいな人が入ってきて、
うん、
居酒屋でね、
うん、
でちょっと店主からもこうごめんちょっと今日はダメだみたいな感じで追い出されるおじさんがいたんだけど、うん、その人が全然一向に出ていかないから、行こうってなってこうあの一緒に出て行ってね、でまあしゃあないねっていう話をちょっとボソボソした後にじゃあバイバイって言ってバイバイって言った後に適当にこう再生したこの曲が流れたんだけど、俺なんかね結構その時に割とマジで泣きそうになってなんかね
すごいね、それはいい話だね
そう、なんて泣きそうになったのかながねいまいち分かんないんですけど、なんかその人はねなんかどうすごこれから過ごしていくのかなとかさなんかそう、お腹が減ったら
別にさ、その人自身がなんか悪いことをしたっていうわけでもないんだが
そう
とはいえやっぱりこう今のね世の中でさ、こうやっぱりいろいろ匂いとか清潔感とかすごい求められる、
ね、
そこのハードルがさどんどん上がってるじゃん、清潔感とか身だしなみとかのさその中でさ、でも我々もさ一応なんとなくさその社会の中で適応してる感じで生きてるけど、
うん、
なんかさもうどんどんそのハードル上がっていくじゃん、
うん、
なんかこう男もなんかすごいさこ
う、ね、
美容に気を使ったりとかさ、うんうん、脱毛をするとかさ、
はいはい、
そのハードルがどんどん上げられていくと、
うん、
我々ももういずれ生きていけなくそのさこうラインからもう超えられなくなってしまうんじゃないかみたいなさ、うん、なんかぼんやりした恐怖感ってないですか？
ある、ね、ある、そうそう、
なんかね今その話聞いて、うん、なんかそういうさもうすでにそのラインを外れてしまってる人に対するなんかあったかいね、
うん、
あのまあちょっと今日はお店入れないけど、ね、まあしょうがないねみたいなさ声かけをするっていうのもすごいグッときたし、
そこで
この七分かり流れてなんかこう泣いちゃうっていうのもなんかねわかります。
わかります。
わかるような気がします
。あ、よかったです。あ、そうそうそう。うん、なんか何にハマるのか分かんないけどね、その人のことをなんか勝手に想像して、
うん、
なんかグッときちゃったのか、その明日があるのかとか、明日のために頑張るっていうことってどうなんだろうとか、うん、生きていくのどうなんだろうとかさなんか割とそういうのを思わせるのに結構キャパシティのある歌詞になってると思ってて、なんかねすごい良かったんですよ。
すごいね、たまや 2060%
くそ悔しいけど、
なんか音楽ポップミュージックとかってさ、
うん、
日常で全然思っても見ない瞬間にハマって、
うん、
めっちゃグッとくる瞬間ってなんかある、
ね、
あるし、それがなんか醍醐味ですよね、
うん、そうそうそう、
あの全然関係ない話になるんですけど、
うんうん、
たまや 2060% ってとこしか繋がってないんですけど
繋がってるじゃん、ちゃんと
繋がってるんだけどバイバイファイトも大好きなんですけど、
はいはい、
まあ、大好きっていうか本当あの去年の紅白で初めてちゃんと聞いてハマったぐらいの、まあ本当に遅い口なんですけど、でちょうど娘が小5なんですけど、
うん、
あの最近算数で あの購買数とか、
はいはいはい、
最初は購買数とかの、うん、あのをやってて、その問題を解いたから、うん、そういう横でまあ勉強見てて、うん、まあ、倍数やってるじゃんと思って、うん、で急に頭に脳内にバイバイファイトが降りてきちゃって、はい、もう降りてきちゃったらさ、うん、もうなんか止められないんですよ、
まあそうだね、
まず口ずさんじゃってさこう娘に向かってバイファイバイバイファイとか言って応援 し始めちゃってさそしたら娘がもう完全に 無の、 あのうざいとかでもなくて一切何の反応も返さないっていう反応が返ってきて、それがね、うん、逆にグッときちゃって
ちょっとなんかド変態じゃないですか。
なんか俺って幸せだなと思っちゃってなんでかどういう
だいぶド変態
どういう回路か分かんないんだけど
全然分かんない今
娘にバイバイファイトを歌って完全に無の反応を返されたこの時間、うん、たまんねえなと思って
全く
っていう
っていうのが
っていうことがありました。
だいぶ関係ないかも、
たまや2000%
つながりでつながってるけど
そういうあの、うん、日常にね思いがけないところに
そう、ね、
はまる曲が作れるっていう素晴らしい素晴らしい才能ですよね。
素晴らしい才能ですねということで、
はい、
殿下からは以上でございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。